皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は空間が歪むから人が歪むです。本当に忌まわしき時代がですね、そろそろこの辺で、最後に弾けてですね、終戦の日が近づいてると、そんな感じがするんですけども、やはりもう今この人間のですね、この様子が随分おかしくなっちゃいましたよね。それは本当に日本も含めて世界中を見てるとよくわかるんですね。だからものすごく人々が刹那的になってきて、攻撃的になってきて、で未来というものを考えないと。例えばあるところにですね、お饅頭が一つある。お饅頭が一つあってですね、右の人と左の人がいて、これどっちが食べるかって話になってると。例えばそんな状況があるとしますね。でお饅頭二つに割ってですね、分けられればいいんですけども、二つに割れないとしますね。お饅頭は一つで割れない。で右の人と左の人二人いて、二人とも食べたいと言ってる。どうすればいいのか。経産薬の問題だって言うんですが、大体経産薬なんてことは変な答え出すんですよね。これ本当に正しい答えはですね、右の人と左の人が協力してお饅頭もう一つ作るんですよ。一つやったらないんだから、右と左の人が協力をしてお饅頭もう一つ作るんですね。お饅頭二つにするんです。そうすると右の人も左の人もですね、お饅頭食べられて幸せなんですね。これがやっぱり経済が発展して世の中が幸せになっていくプロセスだと思うんですね。だからその経済における問題の解決というのは、やっぱり未来を作るということの中で解決していくんです。これは組織の問題もそうですね。組織の中の様々な問題も実はみんなで未来を作るというその大きな流れの中で解決していくと、そういうことなんですね。ですから今のようにですね、その今この時点で全部決済しろと、未来はないんだと、今すべてを決済しろってなことをやればですね、それはどんな方法でどんな理屈をつけたって世の中が乱れておかしくなるのは当たり前のことなんですね。やはりすべてはですね、未来を作りながら、今できないことは将来できるように、今ないものは将来あるように、こういうふうに変えていくのがですね、世の中の運営の仕方の基本であり、経済や社会の運営の仕方の基本なんですね。で、ですから、右肩上がりの時代とか、よく言いますが、別にその量が拡大してるっていう意味ではなくて、未来に向けて何か行動することで、今の問題を発展的に解消させる。こういう発想がですね、やっぱり今ものすごく欠如しちゃってる。世界的にも欠如している。これがやっぱり最大の問題ですね。やはり私はですね、それは一人一人の人間のその遺伝的問題というよりもですね、私はやっぱり空間が歪んでるから人が歪んでんじゃないかなって感じがするんですね。空間が歪むってのはですね、アインシュタインのお話を聞いてもわかると思いますが、重力がきつすぎるとですね、空間が歪んでくるんですね。最後ブラックボックスになっていっちゃうわけですよ。もうなんかブラックボックスとかした会社とかですね、国とか結構あるんですけども、もう誰もその引力に逆らえなくなって、でもなんか一人出てきた人いますよね。スノードンさんっていうですね、29歳の人。NSU という昔からの盗聴ばっかりやってる機関がありますね。あそこの職員だったんですが、あそこで働いていたんですが、逃げ出してきましたよね。だから彼みたいに量子的って言うんですかね。ほとんどのものと反対の方に動くですね、ものも時々あるわけですね。彼の功績はすごく大きいと思うんですけども、それはともかく、その空間が歪んでくるとですね、みんなおかしいと思っててもおかしいと思う気持ちすらなくなっちゃって、いいダクダクと地獄の底まで引きずり込まれていくという。で、この地獄の底まで引きずり込まれていくのに、その過程がちょっとやっぱり時間がありますから、その間にその性格が歪んで、行動が変になって、で、それが自分の身の回りにどんどん不幸をもたらしていって、その不幸がさらに自分に襲いかかってきて、自分ももっと不幸になると。で、さらに地獄に近づくというですね、そういう悪の連鎖、負の連鎖がどんどん起きていくわけですね。ですから、この対症療法的にですね、あいつが悪い、こいつが悪い、このルールが悪い、あのルールが悪いと言ってみたってですよ。それ世の中全体が空間がどんどん歪んでいくときには、問題なんか治るわけがないんですね。 一つ仮になんか問題を直したように見えても別の新しい問題が出てきたり、あるいはもっとひどい問題がですね、出てきたりして、どんどん状況悪くなっていくわけですね。だからその個々人を責めたり一つ一つのルールの議論をしないで、まず空間を直すっていうところに一番の価値を置かなきゃいけないですね。歪んだ空間を直さなきゃいけないわけですよ。私はいつも思うんですけども、人というのはですね、もともとすごいまともな生き物なんだと思うんです。やっぱり人ってのはですね、必ずしもっていうか、決してランダムにですね、性格が決まってるわけでもなくて、やはりどんな人でも、温かく明るいものというのが一番住みやすい場所のはずなんですね。温かい、明るい。温かいというのはみんながサポートしていく、そういう力があるということ。で、明るいというのは善なることですね。遠くまで見えるから、やはりいろんな人のことを考えて行動する。やっぱ善なるもの、善なる人という意味ですね。そういうものがやっぱ本来好きなんだと思うんですね。もともとですね、人というのは明るく温かいことというのが好きで、で、生まれた時はみんなそんな風に生まれていくんですが、まあいろんな事情があってですね、家庭環境とかですね、まあ育った時の環境とか、そこに戦争があったとか、なんかいろんな問題あれ、さらにそうなんですけども、やっぱ空間が歪むんですね。で、やはり若い頃ってのは非常にバルネラブル、壊れやすいですから、やっぱそれがキュッとですね、空間の歪んだ空間の中にねじ曲げられるとですね、正反対に向き合うことがあるわけですね。暗く冷たいものの方が好きだと。で、ですから、まあそれがいろんな犯罪とかいろんな事件、まあ果ては戦争まで、虐殺まで、そういうことをもたらしていくわけですけども、それはやっぱり空間が歪んでるからそうなるわけでありまして、その空間の歪みを取るとですね、やっぱ人はまともに戻っていくんだと思うんです。ですからやはり、まずこの我々が考えることは、やっぱ明るく暖かいことというのが大事なんだよと。明るく暖かいことの上の中で人々が生きられる空間、それ物理的な空間をですね、やっぱ作るっていうことが一番大切なことなんですね。一人一人の人を改心させようとかですね、なんか言ったってですね、まあ今の警察や検察に見れば分かる通りですね、どっちが悪党だか分かんなくなっちゃうわけですよね。要するに空間が歪んでるとですね、まあ追っかける方も追っかけられる方も同じ空間の中にいますから、まあ、みんなおかしくなるわけね。だからあんなことやったって始まんないわけですよ。だからそうではなくて、やっぱり明るく暖かいというところに、その空間を戻さなければいけません。で、それはですね、やっぱり今世界全体のね、一番上の方が暗く冷たい連中が今仕切ってますから、まあ前からそうなのかもしれませんが、特にこの15年間ほどひどいですからね。やっぱりその影響でですね、やっぱりそれに弱いところはみんな同じようにおかしくなっちゃうわけですよ。人って恐ろしいもんですよね。上からこういろいろ強圧的に言われて逆らえないと。卑屈になると。で、この卑屈さがですね、弱いところに出てくるんですね。上に対して卑屈な人っていうのは、下に対していたけだかに出てくるんですよね。まあこれがいわゆるヘイトクライムとかですね、まあ様々なまあ極右的な変な問題の根源に潜んでる問題なんですね。あれやっぱりその空間が歪んでるから弱いところからそうやって変な人が出てくるんです。だからそうやってやっぱりその空間を直さないとですね、まあ世の中みんなニコニコ笑って手をつなごうという昔よく歌ったよ世界の話には戻らないんですよね。やっぱその戦争ってのは昔から人がやるわけで、例えば韓国中国との関係だってですね、第二次世界大戦直後の方がはるかに今より厳しい対決があるわけですよね。で、実際にいろんな事件が起きてですね、それで人が死んだり、あるいは冷戦の真っ最中でもっと大変なことが起きてたわけですね。しかしやっぱりですね、それがふっとこの友好というムードになってみたり、パッとこう反対におかしくなったりする。これが世の中ですから、やっぱりこの、いつもですね、まあ過去は過去のこととしてあるんですが、まあ未来に向けてですね、いかにその明るく暖かいまともな空間を、あるいはまともな国家をですね、作るかっていうことが大事ですね。で、これやっぱ想念の世界なんですよ。完全にこれは想念の世界の出来事だから、やっぱりまず国のリーダーそのものがですね、頭切り替えなきゃダメなんですね。で、暗く冷たいというのはですね、どうしても自分さえ良ければという発想につながってくるんです。だからある意味で言うと、実力がないとですね、どうしても自分さえ良ければになってくるんですよ。実力がないとか追い詰められるってことがあるからですね、自分さえ良ければで、 それが結果的にですね、暗く冷たいっていう方向につながっていくんですね。だから最初に決める方針がすごく大事で、どうやったらですね、みんなが温かくなれるのか、どうやったらその追い詰められない生活ができるのか、追い詰められない国づくりができるのかという適切な戦略を最初にきっちり選ぶっていうこともですね、実は極めて大事なことで、まあやっぱりその思いだけではね、なかなか通じないところありますから、具体的に人々の生活が良くならなければですね、暗く冷たいところから脱することができない、ある程度余裕ができなければですね、穏やかな組織や国の運営ということできないんですから、ある程度のこの余裕ができるためのこの戦略、その人、その国、その地域、その企業がですね、どんな戦略を取れば、ある程度余裕の中でですね、未来志向で仕事ができるのか、そういうことをやっぱり自分で考えて、戦略的に推し進めていくっていうことをやらないと空間良くならないんですね。だからやっぱりリーダーの仕事ってすごく重要なんです。ですからリーダーシップってものすごく今重要で、その一番上のリーダーがそこを間違うとですね、これやってもやっても暗く冷たくなるんですよ。だからやっぱまずリーダーの養成っていうのは本当に本気でやんなきゃダメですね。やっぱりよくまず歴史を勉強すべきですね。今まで人々はどんな風に暮らしていたのか。二つ目はやっぱり世の中よく見るべきですね。どんな人がいて、何をやろうとして、何ができないで何ができるのか。これやっぱりよく見極めるってことが大事ですね。で、三つ目はやっぱり奇想天外なことでもですね、それが有効であれば、やっぱりそういう時代になるってことです。人々が空を飛ぶ時代だし、ね、海の上を走る時代ですよね。大荷物がですね。昔ならありえないことですね。奇想天外なことですね。でもやっぱりなんかその奇想天外なことも、200年前には奇想天外だったこともですね、今すごい実現してるわけですね。ですから世の中というのは変わるときには変わるもんで、ですからいつもそういうことに対して、まあ世の中の技術のこととか世の中の発展についてはクリエイティブに、それから進化する、進歩するということを考えて、で、発想し行動することが何よりも大事だと思いますね。まあそういうなんか国家の運営にしろ、組織の運営にしろ、リーダーシップというものがあって初めてですね、まあ、人々の生活も企業もですね、歪んだ空間から脱することができるんじゃないかなと思うんです。で、今回はですね、第二次世界大戦、第一次世界大戦のあの20世紀の時と違ってですね、勝者と敗者がはっきりいないんですね。あの20世紀ある意味では分かりやすい時代で、勝者と敗者がはっきりいたわけですよ。例えばそのドイツが負け組だったと。で、今度はソビエトが勝ったと。それから今度はアメリカが勝ったと。それから、その後はヨーロッパはまあどうなのかわかりませんけどね。まあとにかくそうやってですね、勝ち負けがはっきりしましたから、なんだかんだ言いながらその勝った方が負けた方の面倒を見るというそのルールがあったわけですよ。しかもそれは圧倒的な力でありましたからね。やっぱその圧倒的な勝者の力で敗者の面倒を見ると。だから世の中再建するときは勝者の側がものすごい余裕を持っていて、その余裕っていうのは片っぽで敗北とか没落ってのがあって、だから資産が移動するわけですよね。世界的な資産や人口の移動に基づいてですね、まあそこで勝者と敗者がはっきりして、でそのまあ再分配が再建ということだったと思うんですね。だからその分かりやすいんですよね。負ける過程の中で国がどこでも歪んでいきます。発想が歪んでてみんな人も歪む、でもそれが勝者がやってきて、負けの極限で勝者がやってきて占領されると、今までそのまあねじれたもの一気に元に戻ってきますね。でそこで発散しちゃう国もあるし、出ていっちゃう人もあるし、あるいはそこでまた再建を考える人もある。いずれにしろその勝者の力によって、勝者の持ってるエネルギーによってですね、まあそれ直すことができたわけです。しかし今ですね、圧倒的な勝者、圧倒的な敗者っていないんです。じゃあそのエネルギーをどこから持ってくるかです。それはやっぱり天から持ってくるしかないんですね。やっぱりこの自然の持ってる力とか、あるいはなんか自分の中から湧き出してくる力を、起爆剤にしないと、この変なエネルギーって治らないんですよ。で、それはですね、その20世紀のように簡単ではないっちゃ簡単じゃないんだけど、考えるのにはこんな簡単なことはないんですね。すなわちその天地の恵みっていうものがあればですね、みんなそれに自覚さえすればですよ、 何の不平不満もないわけですよね。言ってみれば不足もないわけです。何がその足りて何が足りないかっていうのは、自分が事前に考えたものの考え方に従ってですね、足りる足りないを言ってるからですね、まあ足り足りないが実際あるわけで、今あるものの中で何ができるのか、例えば素材はこれがある、技術はこれがある、考え方はこれがある、これを組み合わせるとどんな幸せが得られるのかと、そう考えるとですね、いくらでもできるわけですよね。だから今まさにですね、価値観の転換がないと再建のしようがないというのはそういうことなんですね。今までの形を守ろうとか、勝った人についていこうという考えるから、一つもうまくいかなくて空間の歪みが治らない。で、空間の歪みを直そうと思ったら、まあ今あるものの中で、今いる人の中で、技術、文化、歴史、伝統、ね、自然の恵み、こういうものの中からですね、どう組み合わせてやっていくのかを考えればいいわけですね。ある意味では観光っていうのはまさにそうですよね。それからベンチャー企業が出てくるのもそういうことですよね。まあそんな形でですね、次の時代の再建っていうのは、まあ内側って言いますか、天地の力を使ってやるということなんで、やっぱそのための今は訓練の期間なのかもしれませんね。もうそろそろ訓練も大体済むの終わりになるのかもしれませんけども、いよいよ実用化の段階に入ってくるのかもしれませんが、まあこの日本の15年間を見てるとですね、まあ、そういう訓練の時間があって、でその中で空間が歪むからますます飛び出してって、新しい試練にさらされる人も増えてきた。でもそれが大体ですね、行き渡ってきて、じゃああとはとりあえず元気な人が集まって、まず空間を直すというところから始まるんじゃないでしょうかね。やっぱりリーダーシップの最大のポイントはですね、どんな空間を作るかなんですね。会社によって会社の雰囲気ってみんな違いますよね。あれ、その会社のリーダーがどんな空間を作ってるかなんですよ。歪んだ空間を作ってると、なんかすごく居心地が悪いんですね。雰囲気が悪いんです。で、いい空間を作ってると、すごく雰囲気がいいんです。で、ですからその、個々人をですね、攻めても始まらなくて、やっぱりいい空間を作ると、やっぱりいい人がやってくるんです。で、やっぱり修行中の人もいるわけですから、まあそれはちょっとですね、薄曇りとか、やや曇りぐらいの組織でないとですね、眩しすぎちゃうわけね。あんまり眩しくてもですね、鬱陶しいっていう人も世の中いるわけですから、まあそれはそれなりにですね、ある程度その、まあ日傘を差したような組織もあるわけで、まあそれはそれでとりあえずそこで頑張ってみてですね、なんか成功体験積んでいけばね、また明るいところも眩しくなくなっていくわけです。ですからこれから我々はこの日本あるいは世界再生するときに、まずその、なんていうかな、明るい空間を作る、だから明るく温かく考えて行動することが奨励される、責められない、それやってもその大丈夫だという組織、これをやっぱりですね、小さくてもいいからどんどん作るっていうことが大事だと思いますね。まあ国家の運営自身がですね、やっぱりそういうことをまず想念のね、中心に置いて、やらなきゃダメなんですね。だから国家の一番上自身がですね、まあ今の内外もそうですが、まあ自分さえ良ければ、そういう人たちの塊になってくる、財政資金の取り合いをしているような人たちの集まりになっちゃったらですね、それは全然ダメで、ですからちょうどなんかもう財政も破綻しそうだし、金融も破綻しそうだし、要するにそういう銭金に頼らない、税金に頼ったらリーダーシップならないよという、そういうとこまで来るとですね、もうこれはやっぱりですね、自分の内在的な力で歪んだ空間を直せる人でなきゃリーダーは務まらないわけですから、やっぱりこれはまあ自然の摂理でそんな風に動いてんだろうと、まあ私は思うんですね。で、空間の歪みをこう直していく、その力っていうのは勉強もありますが、やっぱ仕事もそうだし、芸術もそうだし、スポーツもそうだし、全部同じだと思うんですよね。だから今多くの人たちは、まあ歪んだ空間の中で不幸にも仕事をしていても、それ以外にですね、なんか自分でもう少し明るい世界を見てる人もたくさんいると思うんですね。やっぱそういうなんか多角的な生き方というものが、次の時代の人を育てるっていう力がすごく大きいんじゃないかなと、まあ今思うんですね。で、まあ幸いなことにですね、日本の中まだですね、国内で戦争やってませんから、まあこれはよろしいわけですけども、まあひとたび戦争始まっちゃうと今の中東もそうですが、終わりが見えてこないんですね。空間はだから歪みっぱなしになってるわけですね。まああれを直すのはですね、ものすごく大変だと思うんですけども、まあとにかく何らかの形で、まず 21世紀らしい新しいその国家の空間を日本で作るということがまず先決なんでしょうね。でその前提条件はやっぱり財政の破綻だと思いますよ。財政が破綻するまではね、やっぱり暗く冷たい人ばっかりあそこ集まるから、あれ直しようがないと思うんですね。でももうそれ破綻も目の前だし、そしたらその人たちみんないなくなりますから、そこから再建だということだと思うんですね。まあとにかくですから個人の問題よりもまず空間の問題だということを考えていただきまして、大きな空間から直すこと、まあこれが日本再生の非常に重要なポイントだということだと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、空間が歪むから人が歪むということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。